2017年4月発行の堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの図書館だよりわびさび第11号です。録音図書判例。このデイジー版わびさびの回想は目次の大項目をレベル1にしています。新刊案内の各目次に合わせて回想をレベル2と3にしています。この図書館だよりはデイジー版用に編集しています。録音図書判例終わり。貸し出し問い合わせ。堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。休館日日曜日、月曜日、祝祭日、年末年始。電話、貸し出し専用、072-275-5027。貸し出し時間、9時30分から17時。貸し出しアドレス、図書、TOSHO、アットマーク、堺、SAKAI-KFP.info。 代表電話、072-275-5024。ファックス、072-243-2222。代表アドレス、テント、TENTO、アットマーク、堺、SAKAI-KFP.INFO。 所在地、郵便番号、590-0808、堺市、堺区、朝日が丘中町、4丁3-1。目次。1、館長挨拶、1ページ。2、利用者の皆様へ、2ページ。2-1、広報堺のデイジー版と展示版の発行について、3ページ。2-2、メールでの情報配信しています。4ページ。2-3、登録情報の更新をお願いいたします。5ページ。3、図書館サービス利用についてお知らせ。6ページ。3-1、レファレンスサービスしています。7ページ。3-2、貸し出し図書破損等について。8ページ。3-3、プライベートサービスについて、9ページ。4、プラザに来館される方へ、10ページ。4-1、館内移動を支援する機器、シグナルエイドの貸し出しを行っています。11ページ。4-2、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センターの職員体制について、12ページ。4-3、駐車場の使用について、13ページ。4-4、食事場所について、14ページ。4-5、アクセスについて、15ページ。5、情報広場、16ページ。5-1、声かけを広めよう。一人歩きの視覚障害者に積極的な声かけを、17ページ。5-2、堺市手話言語の普及及び障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例、18ページ。6、話題図書紹介、19ページ。6-1、第155回芥川賞、直木賞受賞作品、20ページ。 6-2 堺市展示図書館制作図書サピエ図書館2016年ダウンロードランキング21ページ7新刊案内ご案内22ページ8録音図書23ページ8-1小説24ページ8-2その他28ページ8-3音訳デイジー雑誌31ページ8-4定期刊行物寄贈図書他32ページ8-4-1デイジー図書33ページ8-4-2オーディオ CD 35ページ8-4-3カセットテープ36ページ8-4-4マルチメディアデイジー37ページ9点訳図書38ページ9-1小説39ページ9-2その他43ページ9-3点訳雑誌48ページ9-4定期刊行物寄贈図書他49ページ9-4-1展示図書50ページ9-4-2展示データ52ページ目次終わり1館長挨拶原田敦史平成29年度新年度がスタートしました。今年は桜の開花が例年より遅かったようで、咲いている期間は変わらないのでしょうが、なんとなく得した気分の春を迎えております。皆様はいかがだったでしょうか。さて、健康福祉プラザは1期目の指定管理期間が3月で終わり、2期目をスタートすることができました。今後は1期目以上に利用者の皆様のニーズに対応できるように施設運営を行っていきたいと思いますので、またご意見お寄せください。2期目のスタートということで改めて書いておきます。プラザは障害者やその家族をはじめ、市民のプラザに対する大きな期待に応えられるよう、利用者の安全・安心を第一に確保しながら、公正・公平なサービスを提供することを目的としています。そして、社会福祉法人、堺市社会福祉事業団、特定非営利活動法人、堺障害者団体連合会、公益財団法人フィットネス21事業団の共同事業体が運営をしております。視覚聴覚障害者センターについては、堺障害者団体連合会が運営をしております。今後5年間、改めてよろしくお願いいたします。今回は新しい期のスタート、合わせて新年度のスタートということで、基本方針と事業計画について簡単に紹介させていただきます。まずは、健康福祉プラザの業務を実施するにあたっての基本方針です。1、利用促進と利用者満足度の向上。2、連携の強化。3、危機管理。安全管理体制の構築。4、アウトリーチの強化。アウトリーチとは、手を伸ばす、手を差し伸べるといった意味です。福祉の場合は、サービスの実施機関が、機関から外に出て、潜在的な利用希望者に手を差し伸べて、利用につなぐ取り組みを指します。5、障害に対する理解や関心の促進。6、市内経済の活性化及び地域振興の充実。以上の6点を基本として、利用者の方に より良いサービスを提供できるように業務を実施していきます。続いて視覚聴覚障害者センターの運営方針です。次の5つを重点に2期目を運営していきます。1、視覚障害者・聴覚障害者の求める情報を正確に把握し、そのメディアの作成とともに全国最高水準の貸し出し事業を行います。 2. 転訳・音訳ボランティアや手話通訳者・要約筆記者の養成を全国的にも高い水準の講師陣・カリキュラムの下で行うとともに、その活動場所の提供や意思疎通支援者の派遣により、視覚聴覚障害者のコミュニケーション支援・情報保障を行い、その社会参加を支援します。 3. 仕事・教育・医療・家庭など生活のあらゆる場面での問題について、その問題解決のための相談支援・訓練支援を行います。特に全国的にも取り組みが遅れている聴覚障害児への支援にも積極的に取り組みます。 4. 生活のさまざまな場面での問題解決のためには、おのおのの専門機関との連携が必要です。支援の取り次ぎとともに、専門機関における担当者の育成を含めた連携・支援を行います。 5. 共生社会における障害者の自立と社会参加を促進するために、学習・交流の場を提供し、障害者自身の生活能力を高めるための取り組みを行います。以上が5年間の基本的な進め方ですが、状況に応じて臨機応変に運営をしていきたいと考えております。最後になりますが、今年度の視覚部分の事業計画の重点について記載いたします。 1. 堺市総合医療センター眼科と連携し、スタートした院内での相談を継続し、早期での情報提供を行い、見えにくくなっても安心して生活ができる環境を提供する体制を整備していく。 2. ボランティア養成については、土曜日コースの設定で幅が広がってきている。多くの媒体で情報提供をできるように体制を充実させていく。一息は医療情報の発信を継続し、ボランティアと連携してイベントを随時開催する。また触る体験を継続し、ボランティア募集を行いつつ、視覚障害についての啓発活動を行っていく。 3. リハビリテーション訓練については、希望の多いパソコン訓練に対応できるように、パソコンボランティアの養成について企画準備を行う。4. 対面朗読について、公共図書館と連携し、各公共図書館で実施が可能になるように体制を整えていく。今年度は今までの事業を実施しつつ、上記に力点を置いて運営を行っていく予定です。皆様からご希望・ご要望があれば、ぜひ職員までお寄せください。今後の計画・運営の参考にさせていただきます。なお、資格担当については、職員体制の変更はありません。変わらないメンバーで皆様をお待ちしております。よろしくお願いいたします。2. 利用者の皆様へ。 2-1広報堺のデイジー版と展示版の発行について。堺市から毎月発行されている広報堺について、堺市内に居住する視覚障害者の方々に対して、堺市よりデイジー版または 展示板を郵送で送っていただけます。ご希望される場合、お問い合わせなどは、堺市役所広報課、電話 072-228-7402 までお願いします。2-2、メールでの情報配信しています。現在、図書館からの情報発信は、このわびさびだけですが、発行時期によっては、プラザの行事等の情報を発信できないことが少なくありません。そこで、メールでの情報発信を行い、なるべくタイムリーな情報を提供しております。まだまだ発行回数は少ないですが、登録をご希望の方は、懸命に、メール配信希望とお書きいただき、本文にお名前をご記入の上、ご送信ください。メールアドレス、図書、tosho@sakai-kfp.info まで。準備ができ次第、情報を発信していきます。また、登録された方には、わびさびもテキストデータで配信させていただきます。従来通り、展示や録音で必要な場合は、本文に、わびさび展示希望、わびさび CD 希望とお書きください。特に記載がない場合は、テキスト配信に変更させていただきます。登録した方で配信がない場合は、担当、荒木までご連絡ください。2-3、登録情報の更新をお願いいたします。利用登録された皆様で、電話番号、住所などが変更になった場合は、お手数ですが、貸し出し係までご連絡ください。登録データの修正をさせていただきます。ご協力をお願いいたします。3. 図書館サービス利用についてお知らせ。3-1. レファレンスサービスしています。利用者の皆様が学習、研究などを目的として必要な情報がある場合は、貸し出し担当が必要とされる資料を検索いたします。ぜひご利用ください。読みたい本がわからない場合は、ジャンル、例えば歴史もの、推理もの、エッセイなどをお伝えくださいますようお願いいたします。いくつかご提案いたします。なお、図書館では、皆様に貸し出した本の情報をまとめることは、プライバシー保護の観点からも実施しておりません。可能な範囲で以前の貸し出し情報を確認いたしますが、ご希望に沿えない場合もございますので、ご了承ください。3-2、貸し出し図書破損等について。最近、貸し出しをした図書の破損、CD の傷、ケースの一部破損が返却の際に見つかることがございます。皆様には十分注意をしてご利用いただいていると思いますが、後に利用される方が使いやすいように、今後ともご協力をお願いいたします。通常ご利用いただく範囲での破損等については問題ございませんが、紛失等については、実費弁償をしていただく場合がございますので、ご了承ください。3-3、プライベートサービスについて。以下のプライベートサービスを実施しております。ぜひご利用ください。1、プライベート転訳、音訳。ご希望の書籍、書類、説明書などを転訳、音訳いたします。内容によってはお受けできない場合もございますので、 まずはお電話にてお問い合わせください。データは必要に応じて各種メディアにコピー、展示印刷いたします。2. プライベート展示打ち出し。ご希望の展示データを印刷いたします。なお、多くの方々にご利用いただくため、一人で多くの印刷を希望される場合は、お時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。展示印刷代、1枚5円。ファイルが必要な方は、1冊300円。3. 図書データのメディアへのコピー。必要な図書データを各種メディアにコピーいたします。コピー希望の方はメディアをお持ちください。SD カード、USB メモリへのデータコピーもいたします。SD カード、USB メモリは空の状態でお持ちください。なお、メディアをお持ちでない方は CD1 枚80円でご用意いたします。4. 対面朗読、一部代筆を含みます。ご希望の書籍、書類、説明書を代読、代筆いたします。内容によってはお受けできない場合もございますので、まずはお電話にてお問い合わせください。朗読中は各種メディアに録音をしていただくことが可能です。録音機器はカセットテープレコーダーを設置していますが、その他はご準備ください。なお、貸し出しサービスや各種お問い合わせを含む図書館内すべての利用時間は、火曜日から土曜日の午前9時半から午後5時までとなっております。4. プラザに来館される方へ。 4-1 館内移動を支援する機器シグナルエイドの貸し出しを行っています。シグナルエイドは厚生省の日常生活用具給付対象品の歩行時間延長信号機用小型送信機という項目で指定された製品です。プラザ内には信号機がありませんので、なぜ?と思われる方も多いかと思います。この機器は施設に取り付けられている受信装置と連動して、施設内の場所を音声で伝えてくれます。例えば、トイレ、玄関、エレベーターなどなどです。すでにこの機器をお持ちの方は、プラザ内でご利用いただけます。また、持っていないけれど体験したいという方は、プラザ1階の総合案内に申し出ていただければ、お貸し出しをしております。操作は簡単で、電気信号が届く範囲内でボタンを押すだけです。そうすると、ピンポーン、〇〇はこちらです。アナウンスが流れる仕組みです。4-2 堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの職員体制について。職員、アルバイトを含め全員で16名です。展示図書館8名、聴覚障害者情報提供施設7名と全体の事務を取り仕切る1名です。カウンターでお声をかけられる場合は、例えば、図書館利用の〇〇とお願いいたします。また、聴覚施設の職員の中には、耳が不自由な職員もおりますので、声をかけていただいても気づかないことがございます。ご理解、ご協力をお願いいたします。4-3 駐車場の使用について。駐車券をカウンターにお持ちください。身体障害者手帳をお持ちの方、ボランティア活動をしていただいた方は無料になります。 4-4 食事場所について。 プラザの近くでは5分ほどのところにローソンが1軒とスーパーやパン屋さんなどが、またプラザ内には1階にカフェがございます。お昼の日替わりランチ500円です。作業所の方が作ったパンも販売をしております。このほか飲食できるスペースは4階エレベーター前のホールにもございます。簡単な打ち合わせなどにもご利用いただけますのでご活用ください。なお自動販売機は地下1階と4階にございます。 4-5 アクセスについて。南海バス堺東駅前バス乗り場より下記のどの路線からでもお越しいただけます。一番近いバス停へ行きます。10番乗り場泉ヶ丘行き2系統朝日ヶ丘バス停下車約10メートル少し歩きます。3つあります。9番乗り場西区役所前行き1系統光明池行き徳8系統横山高校前行き徳6系統これらは塩穴通りバス停下車東へ約500メートル徒歩7分。次10番乗り場東山車庫前行き3系統これも塩穴通りバス停下車東へ約500メートル徒歩7分。次11番乗り場堀上緑町1丁前行き18系統これも塩穴通りバス停下車東へ約500メートル徒歩7分。5情報広場。5-1声かけを広めよう。一人歩きの視覚障害者に積極的な声かけを。2016年12月全市状況常任理事会。今年8月東京で盲導犬使用の視覚障害者がホームから転落して電車にはねられるという事故に続いて、10月にも大阪で視覚障害者が狭いホームから転落して特急電車にはねられるという2件の痛ましい死亡事故がありました。なぜ人の多いところでこのような事故が起きてしまうのでしょうか。その場で誰か一人が声をかけてくださっていたらと悔やまれてなりません。おそらく事故が起きる前、声をかけそびれた人はたくさんいたのではないでしょうか。この事故を聞いて視覚障害のある常任理事は以下のような感想を漏らしました。私も電車のホームではないがよくバスに乗ると感じることがある。ほどほど混んでいるバスに乗った際、狭い空間なので周囲からありありと声をかけなければという雰囲気が伝わってくることが多々ある。しかし声をかけてもらえるのは 50% ぐらいの確率だろうか。バスの中は危険な場合ではないからまだよいが、今回のような事故を未然に防ぐならば声かけは 100% でなければならないと思うと。また声かけが広まらない理由は、請願者が視覚障害者について勘違いしていることも大きいのではないかと言います。例えば以下のようなものです。視覚障害者は耳が良いと思い込まれていること。確かに視覚障害者は目が見えない代わりに普段耳を十二分に働かせています。請願者が聞き逃している音も 聞き逃さないことが多いので、そのことを耳が良いものと勘違いしている方も少なくありません。点字ブロックがあれば視覚障害者は安全という思い込み。足の感触だけで、これはバス停、この先は線路などとは到底わからないことを理解してほしいと思います。まっすぐ歩くことの難しさ。人がまっすぐ歩けるのは、おそらく目に頼る部分がほとんどではないでしょうか。視覚障害者の場合、まっすぐ歩いているつもりでも、道路やホームなどでは危険と感じられる音から無意識に離れようとして、斜めに歩いていることが結構あるのです。盲導犬は万能という誤解。盲導犬使用者はあくまで使用者が状況を判断し、盲導犬に指示して歩いているにもかかわらず、例えば、今日はメトロに乗って点字図書館に行くから頼むねと言うと、連れて行ってくれると思い込んでいる人も多いようです。これらはほんの一例です。東京メトロでの事故以降、駅で視覚障害者に声をかける人は増えているようです。しかし、100% の声かけには、まだまだ遠いのが現状です。それは、実際に視覚障害者を目の前にしたとき、どのように声をかけて、どのように接したらいいのかがわからない人が多いためだと思われます。そこで、ご参考までに、声のかけ方とガイドの仕方について、すべての人にせめてこれだけは知っておいてほしいという基本をご紹介します。地域や環境によって注意点は異なりますが、各施設、団体の事情に合わせて書き換え、広報、啓発に活用していただければ幸いです。全市状況加盟の各施設、団体においても、視覚障害者の方々が悲惨な事故に遭うことがないように、お手伝いしましょうかをキーワードに、私たちにできること、やらなければならないことを考え、声かけ運動を広めようではありませんか。声のかけ方とガイドの仕方の基本。特に駅や交差点などで一人歩きの視覚障害者を見かけたら、1、なるべく正面から声をかけ、無理なくできる範囲でお手伝いしましょう。2、相手の希望や意向を尊重し、どのようにお手伝いすればいいですかと尋ねてください。ガイドの経験があってもなくても、その場で相手に教えてもらいましょう。3、ガイドの基本は、相手の半歩先に立ち、肘を握ってもらい、一緒に歩くことです。このほか、肩に手をかけてもらう方法もあります。相手の希望に合わせましょう。4、段差、階段、スロープ、エレベーター、電車の乗り降りなど、歩行に変化があるときは、必ず一旦立ち止まって、階段を降ります、などと説明しましょう。以下のことは厳禁です。お気をつけください。白杖をつかむ。盲導犬に触る。後ろから押す。危なくない場所をすいすい歩いている人には、無理に声をかける必要はありません。また、鉄道の場合、駅員に頼めばサポートしてもらえます。参考資料、パンフレット、見えない人、見えにくい人のことを知って、私たちにできることを考えてみよう。全市状況ホームページトップからダウンロードできます。アドレス、http://www.niiv.com http://meterial/疑問符数字200-90504。書籍初めてのガイド515円、税込み。 DVD 初めてのガイド DVD 版3240円、税込み。 5-2 堺市手話言語の普及および障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例。言語は人々が交流して情報を伝達し、お互いの気持ちを理解し合い、豊かなコミュニケーションを図るための手段であり、コミュニケーションは人々が生きていくために欠かすことのできないものである。手話は音声ではなく、身振りを起点とするろう者の言語であり、ろう者は身振りで表現してコミュニケーションを図り、手話として発展させてきた。しかし、過去に、ろう学校において、手話の使用が事実上禁止されるなど、手話が言語として認められず、手話を使用することができる環境が、十分に整備されてこなかったという歴史がある。平成18年に国際連合で採択され、平成26年1月に、我が国も批准した障害者の権利に関する条約において、言語とは音声言語および手話その他の形態の非音声言語であると定められ、音声言語だけでなく手話についても言語であると国際的に認められた。また、障害者基本法昭和45年法律第84号においては、すべて障害者は可能な限り言語、手話を含むその他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得または利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られることを旨として、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生する社会の実現が図られなければならないとされるとともに、手話が言語であると位置づけられている。手話、音訳、要約筆記、点字、触手話、指点字、平易な表現等は、障害者が日常生活及び社会生活を営む上で欠かすことのできない情報の取得及びコミュニケーションのための手段である。しかし、これまで障害者にとって障害の特性に応じた適切な情報の取得及びコミュニケーションのための手段を選択できる環境は十分に整えられておらず、障害者は不便、または不安を感じながら生活してきた。このような状況に鑑み、すべての障害者が日常生活及び社会生活において容易に情報を取得することができ、十分なコミュニケーションを図ることができる環境を整備することが必要である。ここに堺市は、手話への理解を促進し、手話をはじめとする多様なコミュニケーションのための手段を利用しやすい環境を整備することにより、障害者の社会参加を促進し、すべての市民が相互に一人一人の人格及び個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、この条例を制定する。目的第一条。この条例は、手話を言語として明示した、障害者の権利に関する条約、及び、障害者基本法に基づき、手話への理解の促進、手話の普及、並びに、障害者が情報を取得し、 及びコミュニケーション手段を選択して利用する機会の確保について、基本理念を定め、市の責務、並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、障害者にとって個人の障害の特性に応じて情報を取得し、及びコミュニケーション手段を利用しやすい環境を整備するための施策を総合的かつ計画的に推進し、もってすべての人が相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的とする。定義第2条。この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。括弧1、障害者。身体障害、知的障害、精神障害、発達障害を含む。難病、その他の心身の機能の障害、以下、障害と総称する。があるものであって、障害または社会的障壁、障害者基本法第2条第2号に規定するものを言う。により、継続的に、または断続的に日常生活、または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを言う。括弧2、ろう者。手話を言語として、日常生活、または社会生活を営むものを言う。括弧3、コミュニケーション。人々が相互に情報を伝達し、意思を疎通し、気持ちや心を通わせて理解し合うことを言う。括弧4、コミュニケーション手段。手話、音訳、要約筆記、筆談、字幕、点字、触手話、指点字、平易な表現、絵図、記号、身振り、手振り、重度障害者用意思伝達装置、パーソナルコンピュータ等の情報機器、その他の障害者が情報の取得及びコミュニケーションを行う際に必要な手段として利用されるものを言う。括弧5、コミュニケーション支援者。手話通訳者、要約筆記者、点訳者、音訳者、その他のコミュニケーション手段を利用して、障害者を支援しながら、障害者と障害者以外の者とをつなぐものを言う。括弧6、合理的配慮。障害者が障害者以外の者と同等の権利を行使することを確保するために行われる、必要かつ適切な変更、または調整であって、実施に伴う負担が過度でないものを言う。基本理念。第三条。手話への理解の促進、及び手話の普及は、手話が独自の言語体系を有する文化的所産であり、かつ、ろう者が知的で心豊かな日常生活、及び社会生活を営むために受け継いできたものであるとの認識を持って行われなければならない。2. 障害者が情報を取得し、及びコミュニケーション手段を選択して利用する機会の確保は、それが障害者にとって日常生活及び社会生活を営む上で必要不可欠であるとの市民の理解のもと、すべての人が相互に人格及び個性を尊重し合うことを基本として行われなければならない。市の責務。第四条。市は市民に対する手話への理解の促進及び手話の普及を図るとともに、障害者におけるコミュニケーション手段による情報の取得及びコミュニケーションの円滑化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。市民の役割。第五条。市民は社会において 手話が言語であると認識されていること、並びに障害者が情報を取得し、及びコミュニケーション手段を選択して利用する機会の確保が、障害者の日常生活及び社会生活にとって必要不可欠であることを理解し、全条の規定に基づく市の施策に協力するよう努めるものとする。事業者の役割。第6条。事業者は社会において手話が言語であると認識されていること、並びに障害者が情報を取得し、及びコミュニケーション手段を選択して利用する機会の確保が、障害者の日常生活及び社会生活にとって必要不可欠であることを理解し、コミュニケーション支援者と連携して、障害者が必要なコミュニケーション手段を利用できるよう、障害者に対し合理的配慮を行うとともに、第4条の規定に基づく市の施策に協力するよう努めるものとする。滞在者等への対応。第7条。市、市民、及び事業者は、本市を訪問し、または本市に滞在する障害者が、情報を取得し、及びコミュニケーション手段を選択して、利用しやすい環境づくりを行うよう努めるものとする。施策の推進方針。第8条。市は第4条の規定に基づき、次に掲げる事項に係る施策を推進するための方針、以下、推進方針という、を定めるものとする。括弧1、市民に対する手話への理解の促進及び手話の普及。括弧2、障害者が情報を取得し、及びコミュニケーション手段を選択して利用しやすい環境の整備。括弧3、コミュニケーション支援者の育成及び確保。括弧4、全3号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事項。2、推進方針は、市が定める市町村障害者計画、障害者基本法第11条第3項に規定するものを言う。市町村障害福祉計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、平成17年法律第123号第88条第1項に規定するものを言う。その他、障害者のための施策に関する計画と調和の取れたものでなければならない。意見の聴取。第9条。市は推進方針を策定し、もしくは変更する場合、または第4条の施策の実施状況を確認するために、必要がある場合は、障害者、学識経験を有する者、その他の関係者の意見を聞くものとする。コミュニケーション手段を学ぶ機会の提供。第10条。市は、障害者、コミュニケーション支援者、及びこれらに関係する機関、団体等と協力して、市民が手話への理解を深め、及びコミュニケーション手段を学ぶ機会の提供に努めるものとする。2、市は公的機関または事業者が手話への理解を深め、またはコミュニケーション手段を学ぶための学習会等を開催する場合においては、当該学習会等の開催を支援するものとする。コミュニケーション手段による情報発信。第11条。市は障害者が姿勢に関する情報を速やかに取得することができるよう、コミュニケーション手段を利用した情報発信を推進するものとする。公共施設等における啓発。第12条。市は 広く市民に公共サービスを提供する施設、その他関係機関において、市民における手話への理解の促進、及びコミュニケーション手段の普及のための積極的な啓発に努めるものとする。学校におけるコミュニケーション手段への理解の促進。第13条、市はコミュニケーション手段への理解の促進を図るため、学校、学校教育法、昭和22年法律第26号、第1条に規定するものを言う。において、コミュニケーション手段に接する機会の提供等に努めるものとする。委任。第14条。この条例の施行について、必要な事項は市長が定める。付則。この条例は平成29年4月1日から施行する。6. 話題図書紹介。 6-1 第155回芥川賞・直木賞受賞作品。芥川賞受賞作品。タイトル、コンビニ人間。著者、村田沙耶香。内容、コンビニ店員としての時間だけが私を正常にする。人間の本質に切り込む衝撃作。直木賞受賞作品。タイトル、海の見える理髪店。著者、荻原博史。内容、ある思いを胸に秘め、古い理髪店を訪ねた僕と店主が交わす特別な時間。表題作など、永遠のようで、儚い家族の日々を描く6編の物語。デイジー図書、展示図書、いずれも他の図書館からの取り寄せになるため、リクエストをいただいてから発送までに少しお時間をいただきます。6-2 堺市展示図書館制作図書、サピエ図書館2016年ダウンロードランキング。媒体ごとにランキング順位、タイトル、著者の順番に記載いたします。展示図書。1. 科学的根拠に基づくがん予防。国立がん研究センター、がん対策情報センター編。2. 悪魔が来たりて笛を吹く。横溝正史著。3. 守るくんに女神の祝福を。10. 岩田博樹著。デイジー図書。1. 崩落。金利月雅町。3. 上田秀人著。2. 戸惑い。金利月雅町。2. 上田秀人著。3. 誰も書かなかった日本史。その後の謎。雑学総研著。皆様からのたくさんのリクエストをお待ちしております。7. 新刊案内。ご案内。今回の新刊案内は、2016年7月から2016年12月までに完成し、新蔵書となった音訳、点訳図書のご紹介です。なお、制作年にかかわらず、今までご紹介していなかった図書も含まれています。貸し出しについて。貸し出し期間は3週間です。他館から借り受けしている図書は、早めに返却をお願いする場合があります。貸し出しタイトル数は原則として5タイトルです。延長を希望されるときはご連絡ください。郵送ケースの中に貸し出し希望図書などのメモを入れるときは、必ずお名前をご記入ください。録音図書に異常があればご連絡ください。新刊案内の 記載について。録音図書の場合は、署名、著者名、録音時間、出版社、発行年月日、登録番号、備考、小録の順で表しています。貸し出しを希望される場合は、登録番号を貸し出し担当者までお伝えいただくとスムーズです。なお、従来通り、署名や著者名からでも検索することができます。また、転訳図書の場合は、署名、著者名、出版社、発行年月日、巻数、ページ数、備考、小録、分類番号の順で表しています。貸し出しを希望される場合は、署名や著者名を貸し出し担当者までお伝えください。8、録音図書。8-1、小説。各タイトルをレベル3にしています。明日町金平糖商店街3、招きうさぎと7軒の物語。大島マスミ、ほか著。7時間10分。ポプラ社。2016年8月。4817。この路地を曲がったら、そこは、もう少し不思議な世界の入り口。どこか懐かしい気配が漂う架空の町、明日町の、金平糖商店街に人気作家たちが、個性あふれるお店を開店する、ほっこりおいしいアンソロジー。アシュラ。あずさわかなめ著。11時間59分。新人物往来者。2009年7月。4819。日本で一番愛されている仏像。奈良興福寺のアシュラ像。折れそうに華奢な死体に、憂いを含んだ口元、遠くを見つめる眼差し、その少年のような姿形の仏像に面影を刻まれた男、立花の奈良麻呂。自らの出生の秘密に苦悩し、謀反を企てた罪で悲鳴の最後を遂げた奈良麻呂の生涯を描く壮大な古代ロマン。アラブ詩、運慶。あずさわかなめ著。12時間44分。新潮社。2016年5月。4816。少年の頃、醜い顔とあざけられた運慶は、それゆえ、美に敏感となった。鎌倉武士のたくましい肉体に目を奪われ、女の死体を仏の姿に映しとる。野心、快慶との確執、美の追求、天才仏師、運慶の生涯を描く。お坊さんとお茶を、1、古月寺茶寮、初めての客。新道たつき著、5時間21分、集英社。2015年2月、4830。勤め先をリストラされ、路頭に迷った光久。行き倒れた先は、猫まみれの貧乏寺、古月寺だった。クールな美形僧侶、空縁と、謎の水商売風の男、覚悟が営むこの寺で、光久は僧侶見習いとして、居候することに。思い出の時、修理します。4。谷水江著。6時間50分。集英社。2016年5月。4805。修二が作ってくれているドレスウォッチの完成が近いと聞き、喜びとともに複雑な気持ちになる明かり。修二のもとにスイスの時計工房から手紙が届いているらしく、切なく 温かく心を癒す連作短編集シリーズ完結。カッパ、あるアホーの一生。芥川龍之介著。8時間36分。新潮社。2012年2月。4802。僕はもうこの先を書き続ける力を持っていない。自ら死を選んだ文豪が晩年苦悩の中で紡いだ奇跡の傑作6編。9番目の雲。山岡弘明著。9時間34分。講談社。2015年10月。4800。高梨五郎、37歳。中堅メーカー営業マン。挫折寸前の友。病に倒れる母。苦しみながら成長していく息子に向き合ったとき、ごまかしばかりだった男の中で、何かが弾けた。崩落。金利月雅町3。上田秀人著。6時間29分。徳間書店。2016年10月。4827。二人の女スパイが若き金利月、東条高屋のもとに送り込まれた。京を舞台に、懲罰二つの剣が相まみえる大人気シリーズ第3弾。さよならクリームソーダ。ぬかがみおちょ。10時間22分。文藝春秋。2016年5月。4825。24歳、松本清張小作家が描ききる青春長編。自由への闘争。美大の一年生、友近の危機を救ってくれた優しいイケメンの先輩。彼の過去に触れ、自らの生きづらさを自覚するが。スティグマータ、サクリファイス、5。近藤文江著。9時間43分。新潮社。2016年6月。4810。得体の知れない過去の幻影が、ペダルを踏む足をさらう。それでも僕たちはツールを走る。すべてをかけて。黒い噂が絶えない落ちたカリスマの復活。選手やファンに動揺が広がる中、今年も世界最高の舞台、ツール・ド・フランスが幕を開ける。サクリファイスシリーズ5作目。サクリファイス、エデン、サバイブ。キアズマ、スティグマータ。春金賞、谷崎潤一郎著。4時間43分、新潮社。2012年6月。4796。盲目の三味線師匠、春金に仕える奉公人。春金がその美貌を何者かによって傷つけられるや、彼女の面影を脳裏に永遠に保有するため、サスケは自ら盲目の世界に入る。谷崎文学の頂点をなす作品。のっぴきやん、高橋陽子著。5時間31分。講談社。2016年4月。4799。伊豆にある老人ホーム、のっぴき庵の入居者は、仕事がないベテラン俳優や女優のみ。大スターの入居、脇役俳優の失踪、女優の結婚宣言など、一癖も二癖もある面々が起こす騒動は、オーナーの悩みの種だ。女優初の芥川賞候補になった作家が描く、元気になれる物語。不思議絵師連獣1。江戸異文譚。片山若著。 6時間44分。アスキーメディアワークス。2012年1月。4808。時は文化文政期の江戸。女性と見まごうばかりの美貌に、優れた才を持つ浮世絵師、つわぶき連中の筆には、不思議な力が宿っている。描くものに命が吹き込まれるのだ。今日も不思議な筆の力で、町で起こる事件を解決することになり。不思議絵師連中に、江戸異文譚。片山若著。6時間21分。アスキーメディアワークス。2013年1月。4809。描く者に命を吹き込む不思議絵師、連中の周りではおかしなことばかり。実験棚のひな市で連中が描いたネズミよけの絵から猫股が抜け出した。放っておけないとばかりに、連中と悪友の国吉は猫股を踏んづかまえようと勇むのだが。包丁人八周回り。倉坂喜一郎著。5時間19分。宝島社。2016年6月。4812。関八州を取り締まる役人である、関東取締出役、通称八州回りの一人、藤掛右京には、もう一つの顔がある。実は、役目で訪れた、土地の料理を仕入れ、江戸に開いた小料理屋、八味で、客に披露する包丁人でもあったのだ。ボタニカル、有馬薫著、7時間12分、一人社、2016年5月、4801。樹木医、雨宮不要は、心療内科医、朝比奈の依頼で奇妙な仕事をしていた。それは植物に寄生されるという未知の病気、ボタニカル病に侵された人々を診察すること。不要は彼らを治療すべく奔走するが、三越馬くんの甘味と操作、若竹七味著、9時間18分、中央公論新社、2014年6月、4806。長野県から警視庁へ出向した三越馬刑事。甘党の同僚や上司から何かしらスイーツを要求されるが、日々起こる事件は甘くない。短い眠りにつく前に、3。有島武雄、ほか著。8時間1分、ジャイブ、2009年7月、4814。翻訳、書評活動で、日本にヤングアダルト、YA を根付かせた第一人者、金原瑞人が選んだ傑作8編に、作家、江国香織が日本文学から選んだおすすめの名作2編を加えた、YA アンソロジーの決定版。物語、仁徳天皇、下。田中茂雄著、8時間56分、天電社、2000年7月、4778。公会堂王妃に刻まれた、大和の都会が、西暦391年。日本書紀による仁徳天皇崩御は西暦399年。この前後8年を主な舞台にした仁徳天皇の晩年を描く。渡り辻版人情帳1。吉田雄介著。6時間50分。角川書店。2016年8月。4828。 辻番頭の浅井源三郎がその武と人情で町の汝を裁く。本所の三つ目通りの辻番頭を命じられた浅井源三郎は、その町で悪質な露天商の客引きを目撃する。被害を未然に防ぐため、実力行使に出た源三郎だが、露天の元締めの六右衛門は、一筋縄ではいかない男だった。我ら荒野の七十僧、加納智子著、9時間40分、集英社、2016年11月、4829。少年少女の青春の舞台裏には、親たちの奮闘が。息子の吹奏楽部の活動に巻き込まれたワーキングマザー。やることはどっさり、人間関係も大変。それでも頑張る笑いと涙の痛快エンターテインメント。8-2、その他。各タイトルをレベル3にしています。陰影来賛。谷崎潤一郎著。6時間27分。角川。2014年9月。4818。陰影によって生かされる美しさこそ、日本の美であると説いた表題作ほか、日本の風情をユーモアたっぷりに書く、かわやのいろいろ。言葉の問題をテーマに取った、現代口語文の欠点について、など、8編を収録。考える豚。桂三枝、文。52分。アートン。2006年1月。4797。食べることだけが楽しみの養豚場の豚たち。餌を食べないトン吉を心配した仲間が尋ねると、俺、ハムになりとうないんや。ダイエットして体を鍛え始めたトン吉の計画とは、桂三枝、落語絵本シリーズ第4弾。串田孫一、緑の色鉛筆。串田孫一著、5時間12分、平凡社、2016年6月、4820。多彩な文人、串田孫一が綴る驚きと発見をもたらす緩やかな視野の広げ方、31章。略歴、もっと串田孫一を知りたい人のためのブックガイド付き。言葉の国の猫たち。木本鹿監修。1時間14分。アザミエージェント。2016年4月。4811。川柳党の編集長。木本鹿監修の川柳、エッセイ、写真、イラストで紡ぐ猫好きさんに送る一冊です。愛猫家で知られる小説家、有栖川有栖の書き下ろしエッセイ収録。あなたのお気に入りの猫を見つけてください。古代史謎解き紀行5。関雄二著。8時間4分。ポプラ社。2007年12月。4798。天皇家を生み出したのは、東国だった。古墳時代の大和を裏側から動かした東の実力とは、知られざる関東の古代史に迫る、古代日本の謎を雄大なスケールで描く歴史紀行第5弾。これで料理力アップ、おかず大百科、7時間46分、NHK 出版、2013年10月、4804。和、洋、中、韓の定番おかずをこれ一冊でマスター。詳しいプロセス付きでバラエティ豊かな料理レシピを紹介。それぞれの料理には 料理力アップのポイントを付す。セカンドチャンス。ローズマリー・オーバート著、長野清美役、16時間26分、講談社、1999年11月、4813。エリスは元判事。事件を起こし、心を病み、今はホームレスの日を送る。ある日、彼が畑で掘り出した手首には、ロースクール時代の盟友の指輪が。さらに、妊娠した少女が相次いで姿を消す。女性新聞記者、アリアナに支えられて、殺人事件を追う男の哀愁に満ちた社会派サスペンス。98年、アーサー・エリス賞受賞作。千年ご飯。東直子著、3時間13分、中央公論新社、2011年9月、4803。山手線の中で出会ったおじさんのクリームパンに思いを馳せ、徳島ではすだちを大人買い。これまでもこれからも連綿と続く日常の一皿に短歌を添えて、日々の穏やかな風景を歌人が鋭い感性で切り取る食物エッセイ。堕落論。坂口安吾著、4時間42分、角川春樹事務所、2011年4月、4807。人間は生き、人間は落ちる。そのこと以外の中に人間を救う便利な近道はないと綴った堕落論により、戦後の日本人の価値観を変え、また勇気を与え、圧倒的な支持を得た坂口安吾。無頼と反逆に満ちた言葉の多くは、戦後の日本人への新しい指標を示し、一大センセーショナルを起こした。その魅力を堪能できる堕落論をはじめ、俗堕落論、青春論、恋愛論のエッセイを4作品収録。中世社会の始まり。五味文彦著、9時間33分、岩波書店、2016年1月、4823。中世社会の基本的な枠組みを提示し、中世の始まりとなる院政時代を叙述。後三条天皇の政治から、白河、鳥羽、後白河院政の各時期のあり方を、武士の台頭と合わせて考察。職能などの文化面も取り上げる。トルコ軍艦、エルトゥールル号の海難。オメル・エルトゥール著、山本正雄ほか役、12時間8分、再流者、2015年11月、4821。困難の波涛を乗り越え、日本に到達したオスマン乗組員たちの勇気、遭難者の生命を救うべく最善を尽くした日本の海の男たちの勇気、一世紀以上前に起きたトルコ軍艦エルトゥールル号の海難という史実をもとに描く歴史小説。猫に精神科医は必要か。ピーター・ネビル著、10時間36分、講談社、1996年12月、4826。飼い猫が家中におしっこを駆け回る。セーターや絨毯を食べてしまう。ボーイフレンドに襲いかかったりしたら、どうしますか？猫の起こすトラブルについて、動物心理学者が行動療法を伝授します。身近な野の草、日本の心。 稲垣秀弘著、5時間31分、千曲書房、2014年3月、4824。生活に根付いた野草の中でも、とりわけ日本人に馴染みの深い五十種を取り上げ、その可憐な姿からは想像のつかない、したたかな生き残り戦略をユーモアあふれるエピソードで紹介する。精緻なペン画イラストも掲載。名教古事、中国人物列伝。友の老著、6時間40分、経営書院、1993年11月、4815。漢武帝、諸葛孔明、周恩来、中国4000年の歴史に活躍する英雄たちの魅力的な人物像を描く。室町幕府と地方の社会。江原正治著、8時間39分、岩波書店、2016年5月、4831。足利尊氏は、なぜ鎌倉幕府打倒に動いたのか。南北朝動乱が半世紀も続いた理由は、その後展開する公武一体の政治の流れを抑えつつ、戦に赴く在地の武士の行動様式、村々の形成などを検討、室町時代の全体像を描く。もう、人と同じ生き方をしなくていい。下中明子著、2時間46分、海流社、2016年7月、4822。人と違うことを恐れず、自分の価値観を大切に生きてきた下中明子の人生の言葉の集大成。心の琴線に触れる言葉に出会える一冊。8-3、音訳デイジー雑誌。母の友、月刊誌月一回、福音館書店発行。母の友は1953年の創刊以来、揺れ動く時代をお母さん、お父さんと一緒に歩み続けてきました。母の友は提案します。ゆっくり子育て、そして紙面を通じてお母さんたちを応援していきます。内容紹介。2016年7月号。特集、え、夫婦や子育てのことも、意外と身近な憲法の話。8月号、特集、子供も大人もなぜ惹かれる、やっぱり妖怪が好き。9月号、特集、正解はあるの？叱り方。10月号、特集、子供が風邪をひいたら、11月号特別企画、子供に聞かせる1日1話。12月号特集、日常が異世界に、言葉を遊ぶ。8-4、定期刊行物寄贈図書ほか。8-4-1、デイジー図書。各タイトルを一つのフレーズにしています。小樽市展示図書館金刊録音図書、月刊全一巻、小樽市展示図書館。月刊民泊、月刊全一巻、国立民族学博物館。声のカタログ、月刊全一巻、テクノ福祉研究会。声の広報・構成、隔月全一巻、社会福祉法人日本盲人会連合。声の食生活情報、月刊全一巻、健やか食生活協会。 堺市広報堺、月刊全一巻、堺市市長公室広報課、展示毎日、各週全一巻、毎日新聞社、展示、録音図書、新刊案内、月刊全一巻、近畿視覚障害者情報サービス研究協議会、日展デイジーマガジン、月刊全一巻、日本展示図書館、食道癌のすべてがわかる本、全一巻、細川正夫監修、全身を激しい痛みが襲う、線維筋痛症がよくわかる本、全一巻、岡博士、線維筋痛症友の会監修、私たちの税金、平成28年度版、年間全一巻、国税庁広報広聴室、光と重力、ニュートンとアインシュタインが考えたこと、一般相対性理論とは何か、全一巻、小山啓太著、エボラ出血熱とエマージングウイルス、全一巻、山内和也著、化学物質過敏症を工夫で乗り切る、1、全一巻、足立和郎著、化学物質過敏症を工夫で乗り切る、2、全一巻、足立和郎著、転換のことがよくわかる本、全一巻、中里信和監修、欲望の植物誌、全一巻、マイケル・ポーラン著、写真で見るオリンピック大百科、別館、全一巻、増本直文監修、死体捜索犬、ソロが見た驚くべき世界、全一巻、カット・ワレン著、私、いつまで埋めますか、全一巻、香川のり子著、体が硬い人のためのヨガ、ベーシックレッスン、全一巻、水野健二著、障害者白書、平成28年版、年間全一巻、内閣府編集、美術応答せよ、小学生から大人まで、芸術と美の問答集、全一巻、森村康政著、8-4-2、オーディオ CD。各タイトルを一つのフレーズにしています。明日への声、隔月、全一巻、内閣府政府広報室。おしゃれなひととき、期間、全一巻、資生堂。コーヒーブレイク、月間、全一巻、小樽市展示図書館、食料・農業・農村白書、平成27年度、年間全一巻、農林水産省。8-4-3、カセットテープ、障害者白書、平成28年版、年間全6巻、内閣府編集。8-4-4、マルチメディアデイジー。ワイワイ文庫、マルチメディアデイジー図書、全2巻、公益財団法人、伊藤忠記念財団。絵本多数、かぐや姫、かさ地蔵、おむすびコロリンなど。マルチメディアデイジーについて、視覚障害など様々な原因で、印刷物を読むことが困難な人のために開発された電子書籍の形式の一つで、音声と一緒に文字や画像が表示されるデジタル図書です。文章を読み上げる音声を聞きながら、画面上で絵や写真を見ることができます。文字の大きさ、音声のスピード、文字の背景色を選ぶことができます。CD をパソコンに挿入するだけで 図書を再生することができます。マルチメディアデイジーは、優待郵便対象外です。郵送をご希望される場合は、送料がかかります。9、点訳図書。9-1、小説。各タイトルをレベル3にしています。ある朝目覚めたら僕は、オートマタ機械人形の秘密。金目春著、集英社、2015年2月、全3巻、374ページ。唯一の家族である祖父を亡くした高校生の寮は、彼が残してくれた住まい兼アンティーク雑貨店、エトワールに引っ越してきた。自分がいつからか持っていた機械人形を店に飾ると、人形の持ち主だという少女が現れ、913。芥川龍之介作品集4。芥川龍之介著。昭和出版社。1970年10月。全8巻。892ページ。カッパ。コナンの扇。幻覚三宝。裁縫の人。あるアホーの一生。歯車。アバババば。暗中問答。他を収録。918。オロチ。竹本野原著。小学館。2012年4月。全2巻。270ページ。ある嵐の晩、大富豪門前家の邸宅に一人の美少女が訪れる。美少女の名は、オロチ。オロチは、ある能力を使って、門前家に入り込むが、梅津和夫の不朽の名作を、鬼才、竹本野原が、新たな世界で見せる小説、913。砂糖とミルクと、スプーン一杯の謎解きを、オーダーは探偵に、2。近江泉著、角川、2013年5月、全4巻、495ページ。親切だけど、少し変わったマスターと、王子様と見まごうほど美形な青年がいる喫茶店で、ウェイトレス兼探偵を務めることになった、ミク。今日も、ドエスな王子様と、ドジな助手のもとに、謎解きの匂いがほのかに香る事件が舞い降りる。913。季節限定、秘密ほのめくビターな謎解き。オーダーは探偵に、5。近江泉著、角川、2015年3月、全3巻、456ページ。難事件を解決した勇気とミクを待っていたのは、ライバルの生だった。突然現れた生に激高する勇気。ミクはそれを見て勇気と生の深い溝を再確認する。だが、なぜかミクと生はエメラルドの探偵として謎解きに挑むことに。913。謎解き満ちるティーパーティー。オーダーは探偵に、4。近江泉著、角川、2014年6月、全4巻、538ページ。ドエスな王子様探偵、神倉勇気から突然の呼び出しを受けた小野寺美久。勇気が通う高校へやってきた美久は、エメラルドの探偵として、校内の事件を解くよう命令されて、危険な謎解きに、高校生探偵、ミクが挑む。913。謎解きは、舶来のスイーツと、オーダーは探偵に、6。 近江泉著、角川、2015年9月、全4巻、476ページ。喫茶店エメラルドが大盛況となっていた。たくさんの女性の中心にいるのは、王子様探偵、神倉祐樹ではなく、金髪の青年、ダニエル。イギリスからの留学生の彼は、ミクとの奇妙な縁で、居候兼ウェイターとして働き始めていた。913。鎌倉工房メモリーズ。2。阿部明子著、集英社、2015年8月、全4巻、540ページ。人の心の動きを香りで感じる力を持つカノは、ある晩、祖母の笑顔と張り詰めた香りとがバラバラなことに気づく。今は亡き祖父から祖母へ送られた、世界でたった一つの香りとは、香りをめぐるミステリー。913。鎌倉工房メモリーズ。3。阿部明子著、集英社、2016年2月、全4巻、552ページ。秋の鎌倉、今日も花月工房はゆるり営業中。だけど、しっかり者の雪屋の様子がちょっとおかしい。そんな折、彼の自称親友高橋が、文子だけが入った謎の手紙を持ってきて、香りをめぐるミステリー。913。カラフルな闇。マハラミト著、講談社、2006年4月、全2巻、230ページ。気まぐれな母親は赤。私の過去を知るあの人は紫。不幸をもたらすという闇魔女の噂に揺れる女子中学生、志保の複雑な色模様を写し取る。学校、家族、恋、繊細で熱い手探りの青春物語。913。卒業。豊島美穂、ほか著、ジャイブ、2007年3月、全3巻、388ページ。一生に一回だけ使える SOS は、卒業証書。先生と私、二人は最後のバスに乗る。君と手をつなぐ。ほか、巻末に歌手、川島愛の、卒業メッセージを収録。少年少女の青春を描いたアンソロジーシリーズ第4弾。913。魔女のお店。ルース中作、フレーベル館、2014年5月、全1巻、140ページ。レイチェルとスコットはディスカウントストアのおばあさんから、何でも作れるキットと書かれた箱を買いました。その箱に入っていたのは、ルース・チューの魔女シリーズ第18弾、933。魔女のスプーン。ルース・チュー作、フレーベル館、2010年6月、全1巻、150ページ。マージョリーとニックが拾った大きな木のスプーン。不思議な本のレシピ通りにそのスプーンを使うと魔法の薬が作れるのです。二人はある魔法を試してみましたが、ルース・チューの魔女シリーズ第10弾。933。魔女のボタン。ルース・チュー作。フレーベル館、2009年8月、全1巻、140ページ。ジャネットのおばあちゃんのボタン袋からサンディが見つけた小さな男の人の形をした骨でできたボタン。それを見た魔女のような女の人が サンディたちをつけてきて、ルース・チューの魔女シリーズ第8弾、933。マモル君に女神の祝福を、4。岩田博樹著、メディアワークス、2006年12月、全4巻、550ページ。高須彩子さんと一緒に新しい年を迎えました吉村守です。今年も楽しい一年になるかと思いきや、3学期が始まると大事件が勃発です。なんと、彩子さんと同レベルのビアトリス使いがドイツからやってきて、彩子さんにプロポーズ。僕だって負けられません。緊迫の激ピュアラブコメ第4弾、913。マモル君に女神の祝福を、10。岩田博樹著、メディアワークス、2007年1月、全4巻、476ページ。通常の生活に戻った吉村守です。エレメンツィアが東美大附属を去る日が近づき、目前に控えた修学旅行が彼女にとって最後の大イベント。最高の思い出を残してあげたいのですが、僕と彩子さんは未だパラオ旅行のあのことが頭から離れず、挙句に喧嘩騒動にまで発展。決着迫る激ピュアラブコメ第10弾、913。マモル君に女神の祝福を、11。岩田博樹著、メディアワークス、2007年3月、全4巻、548ページ。エレメンツィアが東美大附属を去る7月を迎え、ちょっぴり寂しい吉村守です。最後は笑顔でお別れをと思っていたのですが、いきなり現れた銀のマリアに、彩子さんのビアトリス感応能力が消されてしまい、普通の女の子に。いよいよ最終エピソードに突入の激ピュアラブコメ第11弾。913。マモル君に女神の祝福を、12。岩田博樹著、メディアワークス、2007年8月、全5巻、796ページ。彩子さんと迎える初めての夏休み。本来なら、海に山に水着にと盛り上がるところが、ちょっと困り気味の吉村守です。ビアトリスの集合体、アドアストラなる者が、彩子さんを器にすべく現れ、って、普通の可愛い女の子？しかも、なんで僕に求愛してくるんですか？彩子さんも冷静に。物語も、いよいよ大詰め。シリーズ本編、感動の完結編。913。歪んだ素描、太田忠司著、角川春樹事務所、1999年12月、全4巻、550ページ。求むバカな人、この奇妙な求人広告に惹かれて探偵事務所に飛び込んだ涼子は、満たされない OL 生活に別れを告げた。ある日、突然、仕事も家族も捨てて失踪した男を探して、涼子は男の故郷を訪れる。913。9-2、その他。各タイトルをレベル3にしています。NHK 試して合点17。NHK 科学環境番組部編、NHK 出版、2013年11月、全3巻、436ページ。プチ断食で、美痩せ&超まで綺麗。 時短技でお弁当応援スペシャル、後悔しない救命新知識など、食べ物や健康などについての最新情報を紹介する NHK 試してガッテン単行本化第17弾049。なお、こちらの図書は点図によるイラストが含まれております。入試に出る植物図鑑、暗記はこれだけ。 Z 会指導部編、 Z 会2010年4月全6巻720ページ。中学入試でよく出題される植物を厳選して掲載した中学入試のための図鑑です。各植物ごとにまとめられているので、効率的に短期間で学習できます。また、受験直前の用語確認などにも使えます。470。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。温泉教授の健康ゼミナール。松田忠則著、双葉社、2013年11月、全3巻、354ページ。日本人が忘れてしまった湯治の知恵とは、温泉で健康になる体のメカニズムを解明し、湯治に始まる日本の入浴文化を見直しながら、本物の温泉を見分けるために必要な最新情報を紹介する。492。一人で悩まないで。知っておきたい偏頭痛の基礎知識。真中伸弥監修、柘植薫漫画、エーザイ、2005年2月、全1巻、20ページ。漫画で読む偏頭痛に関する簡単な知識を小さなお話にまとめた、どなたにもぜひ読んでいただきたい漫画です。漫画の中には、お助けドクターによる詳しい解説も掲載しています。パンフレット。492。花田さん一家とアルツハイマー型認知症のお話。1。物忘れ編。木下彩江監修。北川夏漫画。小野薬品工業。2016年5月。全1巻。26ページ。漫画で読むアルツハイマー型認知症についてのお話。今回は物忘れについてです。漫画、パンフレット。493。花田さん一家とアルツハイマー型認知症のお話。2。会話現象編。遺跡映像監修。北川夏漫画。小野薬品工業。2016年5月。全1巻。24ページ。漫画で読むアルツハイマー型認知症についてのお話。今回は会話の現象についてです。パンフレット。493。花田さん一家とアルツハイマー型認知症のお話。3。意欲低下編。内海久美子監修。北川夏漫画。小野薬品工業。2016年5月。全1巻。26ページ。漫画で読むアルツハイマー型認知症についてのお話。今回は意欲の低下についてです。パンフレット。493。胃がん。各種がん101。国立がん研究センター、がん対策情報センター編。2015年2月。全1巻。62ページ。胃がんの検査と診断から治療、経過観察など、診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために。 493。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。膵臓がん、各種がん105、国立がん研究センター、がん対策情報センター編、2015年2月、全1巻、69ページ。膵臓がんの検査と診断から、治療、経過観察など、診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために、493。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。胆管がん、各種がん108。国立がん研究センター、がん対策情報センター編、2015年5月、全1巻、72ページ。胆管がんの検査と診断から治療、経過観察など、診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために、493。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。卵巣がん、各種がん142。国立がん研究センター、がん対策情報センター編、2012年3月、全1巻、50ページ。卵巣がんについて、検査と診断から、治療、経過観察など、診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために、493。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。原発不明がん、各種がん165。国立がん研究センター、がん対策情報センター編。2015年10月、全1巻、60ページ。原発不明がんについて、検査と診断から治療、経過観察など、診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために、493。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。科学的根拠に基づく、がん予防。がんを知る、301。国立がん研究センター、がん対策情報センター編。2014年8月、全1巻。48ページ。今、日本人の2人に1人が、一生のうちに一度はがんになるというデータがあります。この冊子では、科学的根拠に基づいた日本人のためのがん予防法についてまとめています。493。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。小児の腎腫瘍。小児がん186。国立がん研究センター、がん対策情報センター編。2013年6月、全1巻、57ページ。小児の腎腫瘍の検査と診断から、治療、経過観察など、診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために、493。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。がん患者さんのための、国癌東病院レシピ。大江雄一郎、ほか著、保健、2013年9月、全6巻、856ページ。食事に悩むがん患者さんと、国立がん研究センター東病院の医師管理栄養士が一緒に考えた本当に食べられる215品。がん患者さんの体調や症状ごとに主食や主菜、副菜、デザート、調理の注意点、参考献立に分けて紹介。494。小さな暮らしのすすめ。 月刊防政編集部編集、東海教育研究所、2012年3月、4巻、520ページ。時代に合った自分らしい生き方とは何か、堅実な小さな暮らしを営むとして、そこで得られる幸せとはどんなものなのか。小泉和子、山折哲夫、久保田正蔵らが新しい生き方を提言する。防政経済を書籍化。590。心に響く名曲。美しく響くピアノソロ。中級。ヤマハミュージックメディア。2014年10月。全2巻。126ページ。ピアノならではの響きの美しさを十分に活かし、引き映えするピアノソロを追求した美しく響くピアノソロシリーズ。綺麗で華やかなアレンジで弾きたいけれど、上級は難しいと思っていた方、原曲に忠実なアレンジでは物足りないなぁと思っていた方などにぴったりな中級版です。人前で演奏を披露するための曲選びに、ぜひご活用ください。763ディズニーベストヒット10ピアノソロ初級編ヤマハミュージックメディア2012年11月全1巻32ページディズニーの大人気10曲をレベル別にアレンジしたピアノソロ曲集です。新規書き下ろしアレンジをお楽しみください。763漫画俳句なんでも辞典石塚治著金の星社1996年1月全2巻230ページ松尾芭蕉小林一茶の有名な句から現代の俳人の句までを満載新年、春、夏、秋、冬、それぞれの季語別に掲載した俳句と、代表的な川柳がわかりやすく楽しめ、俳句や川柳の作り方もわかります。小学校4年生から中学生向き。911光の羽松山真由美著文芸社2012年11月、全2巻、300ページ。2001年3月、美容師の著者は左目に異常を感じ、6回の入退院を繰り返すも、30歳で完全失明。しかし、32歳で結婚し、その後はトータルヒーリングを学び、今や盲目のセラピストとして活躍。2012年10月には、心と体に優しいトータルケアをする美容室を開いた。受け入れがたい苦難に遭いながら、生き生きした日々を取り戻していく様に、心打たれる自伝風エッセイ。914ふざける力涌坂総平著コアマガジン2015年12月全3巻、313ページ。今の日本は、真面目すぎると思いませんか？もっとふざけて、人生を豊かにしよう。コント作家、涌坂総平による、閉塞する現代社会を生き抜くための、ふざけ論。914。パニック障害。僕はこうして脱出した。まどかひろし著、思想者、2015年5月、全2巻、267ページ。パニック障害発症から15年の闘病生活を歌手まどかひろしが赤裸々に告白。闘病中考えた人生の意味、本当の幸せとは。同病の人、中高年にエールを送る一冊。916 青くんと黄色ちゃん、レオレオーニ作、思考者、1989年、全一巻、81ページ。青と黄色を混ぜて、緑。そこから始まるストーリー。素朴でイノセントな展開が、かえって大きな力となって、読む者に深い印象を与えます。二色の楽しい動きをする丸。大人も癒されますよ。なおこちらはエーデルブックには絵と文を、ベスデータでは本文と絵の解説を入れています。930。なおこちらの図書は点図によるイラストが含まれております。阪神タイガース公式イヤーブック2016。阪神タイガース2016年3月、全8巻、933ページ。スローガン、超改革を掲げる2016年シーズンの阪神タイガース情報が満載。金本新監督や主力選手のインタビュー、期待のルーキー、移籍入団選手の情報やキャンプレポート、毎年大好評の選手本音トーク満載の座談会など、より充実した紙面構成。783。9-3。転訳雑誌。ジュニアエラ、ジュニアアエラ。両面書き、毎月各2巻から3巻。朝日新聞社発行。一からわかる月刊ニュースマガジン、政治経済や科学、文化、スポーツを朝日新聞の専門記者らが解説。毎号の特集で関心の高いテーマをさらに掘り下げます。職業人インタビュー、ものづくり現場ルポなど、楽しくバラエティ豊かな紙面展開は、大人も子供も楽しめる内容です。9-4、定期刊行物、寄贈図書、ほか。9-4-1、展示図書。各タイトルを一つのフレーズにしています。声の広報、構成、月刊、全一巻。社会福祉法人、日本盲人会連合。堺市広報、堺、月刊、全一巻。堺市市長公室広報課。展示毎日、各週全一巻、毎日新聞社。ふれあい羅針盤、月刊全一巻、内閣府政府広報室。ライト&ライフ、各週全一巻、東京ヘレンケラー協会。障害者施策の概況、平成27年度、月刊、全一巻、内閣府。健康な食生活のための献立レシピ集、上巻、下巻、各巻、全一巻、健やか食生活協会。私たちの税金、平成28年度版、年刊、全一巻、国税庁広報校長室。10代に送りたい心の名短歌100、全一巻、田中昭義著。神谷恵美子、ハンセン病と歩んだ命の道のり、全二巻、大谷美和子著。西遊記11、火の巻、全二巻、斉藤博史著。墓場の少年、全五巻、ゲイマン・ニール著。MBS ラジオ展示番組表、全一巻、毎日新聞社。カンタビルの幽霊、全二巻、ワイルド・オスカー著。二つの名前を持った猫、全三巻、ポズナー・アラン著。ゴンギツネ、全一巻、新見南吉著。 最優後期1、菅野巻、全2巻、斎藤博史著。13歳からの領土問題、全3巻、松竹信行著。何でも持ってる疑問符、男の子、全1巻、ホワイブラウイアン著。アヒルの手紙、全1巻、朽木翔著。エルマーの冒険を書いた女性、ルース・エス・ガネット、全2巻、前澤昭恵著。ごはおじさんの愉快なお話、エジプトの民話、全2巻、ジョンソン・デイビーズ・デニス・サイワ。9-4-2、展示データ。各タイトルを一つのフレーズにしています。月刊視覚障害、その研究と情報、毎月全1巻、社会福祉法人視覚障害者支援総合センター。リフカの旅、全1巻、カレン・ヘス作。太陽の草原を駆け抜けて、全1巻、ウーリー・オルレブ著。疑問符が感嘆符に変わるとき、全1巻、小国彩子著。戦火の3匹、全1巻、リクス・ミーガン著。老いぼれミック、全1巻、ライ・バリ著。24の怖い話、全1巻、プライス・スーザン著。カラフルな僕ら、全1巻、クークリン・スーザン著。奥付け、発行、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター、発行人、原田敦史。所在地、郵便番号 580-0808、堺市堺区、朝日が丘中町4-3-1。奥付け終わり。以上で、わびさび第11号を終わります。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア、泉の会。